夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
話し合いましょう。
ねえ、この前のこと話し合いましょうよ。
うわぁ、また俺責められるのか。あ、それはこの前話したからいいじゃん。
だってまだお互いに言いたいことを言い終えてないでしょ。
多くの男性が女性、特に彼女や奥さんから
話し合いましょう
と言われると責められると思って尻込みをしてしまいます。
女性からすると責めるつもりはなくて話し合いたいだけなのに、どうしてこうなってしまうのでしょうか。話し合いたいと女性が言った場合、女性同士であれば次のような手順で話し合いが進みます。
はい。
1、お互いに今まであったことを話し合う、
うん、
2、その中でお互いにどう思ったかを話し合う、
うんうん、
3、自分と相手の気持ちを共通認識にしよう、
うん、
4、気持ちを伝え合った結果どうすればうまくいくかを一緒に考えよう、
うん。
女性同士の話し合いでは今までの経緯を重要視します。今までの経緯をお互いにしっかりと分かっていると、どの方向に進めばよいかというアイデアも出てくるし、前向きに話もできる。このように女性は考えるのです。
なるほど、
うん、
話し合おうと男性が言った場合、男性同士であれば次のような手順で話し合いが進みます、
うん、
1、過去の話は置いておいて今から何ができるかを言い合う。2、どの提案が素晴らしいか、自分たちにメリットがあるかを評価する。3、じゃあこうしようとやるべき方向を決める。男性同士であれば、男性同士で過去の話をするとどうしても攻撃的になってしまいます。相手を攻撃しても話はうまくまとまりません。なので男性同士の場合には過去の話は置いておいて、どうすれば自分たちが良くなるかを一緒に考えていくことになります。
この女性と男性の話し合いの手順を見てみると、女性に話し合いましょうと言われた時に責められると感じる男性の気持ちが見えてくると思います。
彼女や奥さんといった自分が大切にしている女性に対しては、話し合うとしても過去の話を男性はしたくないのです。男性は過去のことをぶり返して傷つけ合いたくないと考えるのです。
しかし女性からすると、今までの経緯も含めてお互いに納得しましょうという意味で話し合いを持ちかけます、
うん、
そうすると女性のみが過去の経緯を話してすっきりし、男性はその重みをひたすら受け止めるということになるのです、
うんうん、
これが女性に話し合いましょうと言われた時に男性が責められると感じる理由なのです。
男性からすると女性に過去の経緯を話されると責められるように感じます。
ですので女性はできる限り〇〇してほしいというように未来のことを言っていきましょう。いつも〇〇をしてくれない、今日は〇〇してっていうよりも、今日は〇〇してねよねの方が男性は気持ちよく受け止めることはできます。
なるほど。男性は話し合いましょうと言われる前から事前準備をしましょう、
うんうん、
話し合いに発展する前に女性は何かしらの不満を貯めています。この不満を日々女性とコミュニケーションを取ることによって減らしていくのです。毎日相手の話を聞く時間を取っておくと、おのずと男性の苦手な話し合いの回数も減ってきます。また話し合いになった時には、相手の女性は攻撃するつもりで言っているんじゃないんだと理解して話を聞くようにしましょう。それだけでもかなり心が楽になりますから。もちろん話し合いになった時、男性は別に女性のルールに合わせて今までの経緯を話す必要はありません。大事な人を思って過去をぶり返さないという考え方は男性の良いところですから。
話の伝え方の手順が違うだけで、お互いに受け止め方がこれほどまでに違うのですね、
うん、
でもお互いに相手を思いやる気持ちがあるのですから、あとは男女の違いを理解すればうまくやっていけるのだと思います。
はい、
じゃあ今回の気持ち、
話し合いのやり方を変えよう。
じゃあ話し合いましょうか。じゃあ雷くん、じゃあまず過去の遅刻からについてですね
これは完全に責められるやつですよね。もう
何しろ今日もですからね
ごめんなさい、ごめんなさい。
遅刻からについて、
穴があったら入りたいです。
うさぎの小部屋。
はい、
はい、今日の配信は2月8日。
2月8日
何の日かというと椿の日。
椿、
椿です、
うん、2月8日
椿
は
木は、まあ、おまけです。おまけ
って椿はあの花の椿ですか。
はい、そうです。
はいはいはい、はい、2月8日椿の日。
椿の日、はい。そしてもう一つが、はい、郵便マークの日です。
郵便マークってあのこのこうこの
日本製の T の、
はいはい、
T の、ね、アイコンついてる、うん、ですね、はあ、明治20年のこの日、
さかのぼるね、
定身省、
定身省
後の郵政省、現在日本郵政グループのマークが、うん、定身の定に合わせて公乙丙丁の丁、あの一丁の丁ですね、
はいはいはいはい、はい、
には決定したそうです。
ほう
ほう、だからもともとは売れなかったんですね。
あー、そうなんだ、はいはいはい。
しかし万国共通の郵便料金不足の記号、こちらアルファベットの T、なんだそうです。
あ、そうなんですか。
と紛らわしいことが分かり、
あー、なるほどね、
6日後の14日に
すぐじゃねえかよ
1週間
知らせなさいよ先に、
やばいよってなりましてカタカナで定身省の手、は
いはい、をカタカナの手なんだ、
にした、うん、あの今のマークの5時だったことにして変更したそうです。
5時って5時
すいません、5時でしたって書いたそうです。
明治政府フランクだな、ずいぶん
フランクですね、これちょっと面白いですね。マジ
か、5時だったのね、
5時だったことにして変
更する、ごめん間違えちゃったって国中に発信したん
です。さすがだね、面白いですねこれ
ゆるいな明治政府なるほどね。じゃあ、は
い、
あのこの T 立ちつての T がちょっと変化したのが今なの。
そうです、カタカナの T、
なるほどね、
みんなで言ってる今の郵便マークになります。
なるほど、
はい。ちなみに、はいはい、定身とは何ぞやと思ったら、ね、うん、順次に取り付いて音信を伝えること、
順次に取り付いて音声を伝えること、
音信を伝えること、伝えること全般だったってことなんですね。
なるほど、
だから当時は、うん、郵便も電信電話、生命保険とかもやってたそうですよ。
へー、
全部定身省がやってたそうなんですが、その後昭和に入ってから、うんうん、郵政省と電気通信省と分けたそうです、う
ん、はー、は
い、だから一括で全部やってたんですね、伝えることは。
うん、でも間違えちゃったって言
ってた。ちょっと
間違えちゃった。大丈夫だったの本当に。郵便とかちゃんと届いてくれたかな。
面白いな、5時だったことにしてっていうのが、ね、
してって言っちゃったんでしょもう。
まあこれ多分うちうちのトップシークレットだったと思うんですよ当時。誰も漏らすなよ。やばいこれ。
平成になってダダ漏れだけどね。
ダダ漏れだけど当時としてはトップシークレットで、やばいこれだと。T のあれと紛らわしい
か、紛らわしいよ、どうする
どうするどうする、定身省の手だ。
いやごめんなさい、ちょっとね間違えちゃいました、
一歩足りなかったんです。楽しいですね明治戦、明治戦この人行きたいです。
行きたいか楽しい、やだよそんなの。ゆるすぎるにも程があるでしょうよ国家の発表でしょ、だって
そうです。
今で言ったらもう例えばね、あの内閣総理大臣の人がね、いやあの今回はこれになりました的なことになるわけでしょ、はい、それ、いやごめんなさいちょっと間違えちゃいましたってことでしょ
ちょっと誤字でした、
怒られるよ普通に、そんなの何やってんだって言われちゃうよ。
そこちょっといいじゃないですか、命に関わらないです。
そういう問題じゃねえ、だって保険会社とかかかったでしょ
あ、まあ、まあそこは
そこはって
日本人の心のおおらかさを思い出そうよみんな
許すぎる、
今もみんな厳しすぎるんだと思います。
あ、そういう話ですか、
はい、
なるほど。
なのでこの頃の時代のように、
あ、なるほどね、あ、
そっか一本足りなかったのか5時かぐらいがきっと
バカバカ
平和になれると思います
そうですか、
はい、
なるほど。
あとは、はい、今日は針供養の日です、う
ん、
みんな、
は、へ、針供養、
針供養 あの折れた針とかを豆腐やこんにゃくに刺して供養して細胞の上達を願ってください。
え、それはその刺したやつをまた使うってこと？
使わないです、供養した
の。ああそうだよね、びっくりした。なんかずっとこんにゃく臭い服とかこんにゃく臭いとかなるかと思った。そうなくないね。
あの折れた針
です、ね、あ折れた針でしたね、ごめんなさい。
はい、
はい、それそのまま
流すアコだったっていうことは
聞いてない、聞いてない、後半聞いてない、
はい、ではここで告知でございます。
はい、
チャラいロク、今週こそあります。
あー、告知、告知、告知ね、
準備しといてください、ちょっと
告知は LINE が入ってるよ。
LINE はいい。
あ、そうですか、はい、はい、ですね、私、2月のですね、12日、4日後だ、
4日後、
この配信の4日後にですね、埼玉県のプラザノースというところ、大宮からですね、ニューシャトルという電車乗るんですけども、にある、会場でですね、ノイズという吹奏楽団の方々の、年に1回定期演奏会をやってるんですけども、そちらで司会をやらせていただくことになりました。ですね、なりました。
初めてですか？
いや、もう毎年毎年やってるんですよ。
やりますですね。
やります、やっております。
なるほど、
今年もやらせていただきます。
YouTuber、
無料でございます。
お
はい、ノイズという、団体さんをですね、調べていただきますと漏れなく載っておりますので、そちらをぜひちょっとクリック、はい、違う、調べてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、私的お知らせは、秋田県由利本荘市のご当地キャラクター、ひさくらすいちゃんのクラウドファンディングがなんと今日終了です。
お、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
はい、でございました。
はい、
ありがとうございます
本当に。
はい、うん、第一目標はなんと1日で達成してしまったっていう。
すごいよね、はい、ありがとう、本当にありがたいですね。
はい、うんうん、まあ、なんかミスが、はい、まあ、いただいたものをね、入ってたらいいなと。
そうですね、
私は願っております。
はい、秋田市もね、この時期はすごい雪深いですからね。
雪深いですよね。
この間由利本荘市には行けなかったんですけど、秋田市には行ったんですよ。舐めてました。
舐めてました。
東北の雪を本当に舐めてました。すいませんでした。
どれぐらいなんですか？
いや、もうなんかね、すごいすぐ積もるんですよ、当たり前なんですけど。
すごいすぐ
積もる。元々関東の出身なんで、雪にあんま馴染みがないから余計なんですけど、向こうの人って傘ささないんだよね。あんまり、まあ差してる人もいらっしゃったんだけど、あんまりなんか、
じゃあどうしてんの？振りっぱなしなの？
割とまあフードかぶったりとかしてて、で俺その時にマフラーも持っていかないし、手袋も持っていかないみたい
で。それは東北をちょっと
あれ
ですよね。
死ぬかと思った。
それ普通、私東京でもマフラーもするし手袋もします。
本当あんまり普段しないんですよ。
へ
ー、慌ててコンビニに入ってこうマフラー買ったんですけど、
はい、
すげえびっくりしました、寒くて。
あ、
やばい死ぬと思って。
それは東北うんぬんじゃなくてチャライロ君の準備不足すぎます。
まあそういうことだな。
はい、
はい、
春が待ち遠しいな。
そうですね。
というわけで、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アクルちゃんと
ガリ君でした。
それではまた来週、バイバーイ。